皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
はい、こんばんは。先生ね、引き続き、はい、世界が注目する、はい、ホットな一周北朝鮮問題なんですけれども、
はい、
もうほとんど誰も今語らないことなんですけどね、私はあえて、はい、紛争が発生したと、
はい、
その後どうするかというね、
はい、
難民が発生したりいろんなことありますけれども、はい、時間かけても、はい、復興支援という、例えばこれ国連のブトロスガリテ国連事務総長がですね、はい、平和への課題というアジェンダフォアピースという、はい、有名な1990年代前半なんですけどね、
はい、
それは紛争を未然に回避する予防外交プレベンティブディプロマシーと、うん、紛争が始まったピースメイキングとピースキーピングで、はい、紛争が終わってからのピースビルディングというか、はい、平和建設なんですけれども、この地域で、核戦争を含めて、最大級の紛争が起こったと、時を経てね、復興支援しなければいけないと、
はい、
当然ながら、戦争が起こったということは、今の体制がね、はい、変わって、
はい、
どういう体制か、おそらく韓国と一体になるようなね、何か体制が、できたと仮に、その時日本の役割としてね、
はい、
中国が、一帯一路というんですかね、AIB 構想で、大規模なインフラ整備というのを考えているんですけども、この地域をね、
はい、
もうこの北東アジアの白いキャンパスに夢とロマンのあふれる大構想ということでね、
はいは
い、北朝鮮の天然資源と中国なり労働力資金、はい、そして韓国日本の技術、はい、資金合わせてロシアの天然資源を回したら、はい、すごい大きな経済圏ができるというはい、ことでね、
はい、
ちょっと話をしたいんですけれども、今北朝鮮その難しい問題ほっといて、
はいはい、
この地域って、人口をもう中国の人口も含めて発展さ、はい、すれば、はい、EU どころで僕はないと思うんですけれども、いかがでしょうかね。
その通りです。北朝鮮問題が解決すれば、アジアは非常に面白い、ダイナミックなその、もう繁栄のアジアになると思うんですけどね、ただ今実はそれがもう遥かなる将来のことに思えますけれども、僕はね今トランプ大統領の振る舞いとか、金正恩が焦ってるのを見てると、そんなに遠い将来には思えないんですよ。で例えば軍事行動をやるのかやらないのか、それはまずちょっと
置いといて、
どういうふうにするのか、つまり、北朝鮮という金正恩政権が仮に崩壊した、そしたらどんなプランがあるのかということも研究しなきゃならないんです。でそれはね、4つぐらいの可能性があるんですね、はい、1つはですね、アメリカとその6カ国、北朝鮮を除いた6カ国が北朝鮮を共同管理、復興をやると、それからもう一つのプランは国連がやると、国連主導でやると、それからもう一つのプランは韓国とアメリカが主導でやって中国のその協力をなんとか取り付けると、この可能性が高いのかなとも思うんですが、それはね、うまくいかないはずなんですよ。韓国とアメリカが主導権を握ると反発を買う可能性があるので、将来的に過渡期は国連が何らかの形で機構を作って管理をして、その後はね、過渡期の政権として北朝鮮脱北者を中心とした、あるいは北朝鮮国内の頭角を表したそういう人たちを中心に、暫定強制機構を作ってやるとね、うまくいくと思うんですね。それはその、
今先生おっしゃった中でね、先生前言っておられたんですけれども、北朝鮮に国連を作ると、まず、で私のアイデアは、当然ながら平壌にもそれを作ったらいいけれども、同時に AIB っていうのは、北京にあると、大々的な開発構想ね、そして日本は金融構想を持ってソウルにおいてですね、社会 開発機構というか、うん、まあ、ソーシャルな問題含めて、はい、そこに大きな国際機関、そしてプラスアルファ、はい、平壌にね、ソウルと同じ大きさの、うん、要するに国際機関を作ることによって、38度線の勢力均衡型だからね、はい、うん、要するに開発、復興開発のためには大きな資金が必要であると、
はい、
それを国連と同じぐらいレベルの大きなものを、まあ、AIB が提唱してるんでね、はい、開発構想もそこにあると、その上に、やっぱりあの政治的、社会的問題、まあ、国連ってエコソクでね、エコノミック、ソーシャルな問題あるのを、平壌とソウルに置くというようなね、要するに、あの中国もロシアも同じだけ、そして韓国も日本も同じだけ、まあ、勢力均衡型を保ちながら新しい形の開発構想、はい
はい、それが、ね、うん、一番望ましいんですね。 AIB とそれからアジア開発機構、ね、
ADB と組み合わせて、
はい、それがね、うん、問題はそれが喧嘩になったら良くないんですよね。それでそれを誰かが非常にこう、うん、まあ、優れた、私たちやりましょうか。
やりましょう。アジア南洋協会財団のね、はいはいはい、周年記念の時に、
やっぱり、
ね、僕はもう、大規模なね、うん、もう AIB と ADB 組んだらいいと思うの。僕はもう ADB に関してはね、実は1960年、ジョン・F・ケネディが提唱して作ったのはアジア開発銀行なんですね。
あるいはね、それと、うん、韓国のその統一後のプランに関して、いろいろ研究があるんですよ。うん、それで、結論から言うと、うん、時間があんまりないので、詳しくは言えないんですが、うんうん、大体 11% の成長を遂げるんですよ、
うん、
平均してね、韓国と
11%、 それはそうですよね、7年で倍ということですね、
11% を成長を遂げて、うん、しかも人口75,000人、でそうするとね、
7500万ですね、
うん、それでそれがね、2000もう仮に2年後にそれが、うん、統一韓国ができて、
うん、
で10年ぐらい経つとね、朝鮮半島の GDP、うん、それはね、一人頭65,000ドルになるんですよ、
うん、すごいですね、
すごいんですよ、うん、ですから、それ、そういうふうにうまく、うん、リーダーシップがいてですね、うん、それでそれをうまく喧嘩させないで、
うん、
人類のために、うん、あるいはアジアのために、
うんうんうん、
そういうことやれば、
うん、僕はまあちょっと本当に理想主義者なんですけれどもね、はい、
うんうん、
1990年前半ぐらいから、
うん、
僕はレジームチェンジなしでこれができたら一番いいと思ってる方なんですね、今でも、
うんうん、
もちろん難しいと思いますけれども、
う
ん、
ありえない、
ありえないけれども、うんうん、例えばキム・ジョンに対して、
はい、
まあ、予防外交というかね、
はい、
もし核兵器も開発やめたりミサイルもやめることによって、うん、大きなすごい開発構想でね、うん、お金も出してすごいね、一人当たりの所得も、600万円超えるぐらいのね、
うん、
それぐらいの大きなね、
はい、
こうそうなって北朝鮮の人民も、
はい、
韓国と比べ一緒ぐらい豊かになって、うん、この地域が EU になる、世界の中心になるというようなね、うん、ものすごい構想をね、
はい、
提示した場合、
はい、
彼が戦争を仕掛けるね、リスクか、
はい、
ね、このまま続けるリスクか、あるいはそれ以上にすごい大きなバラ色のね、
はい、
この朝鮮半島統一も含めてね、あるという
問題ね、うん、そこがない可能性がないというのは、
うん、
金正恩は、
うん、
世界がもうお金を、ね、たくさん持っていっても今以上の生活を彼はできないんですよ、
うん、
今持っていくお金は金正恩のためじゃなくて、
うん、
その人民のためになるわけ、国のためになるわけですね、うん、ですから、うん、彼にとっては何のメリットもなくって、うん、お金が入ったら、うんうん、国が解放されて情報がたくさん入って、
うん、
で自分の地位、
彼は自分の地位がなくなると、
なくなると、
しかしね、うん、それはそうですけれども、
うん、
このままではね、
うん、
例えばアメリカ本気になって、
はい、
まずまあ、戦争というね、
うん、
オプション、
うん、
まあ、ロシアがあるから難しいかも分からないですけど、うん、もう一つはゴルゴ13とかああいうね、
はい、
暗殺関係の人を特定に世界中から送り込んでね、
はいは
い、いろんなやるといろんなこうやり方があってプレッシャーがあって、彼自身がね、はい、どうなる、はい、体制がどうなるというようなね、うん、プレッシャーをかけたときに、
はい、
ひょっとすれば亡命とかあるいは生き残り、
ね、そ
ういう
ね、
その辺の交渉というのは外国交渉だと思うんですけどね、
で我々の普通の正常の判断で、うん、ものを考えるとね、
うん、
そういうオプションがいいんじゃないかというふうに思いますけれども、うん、例えばフセインでもねですね、亡命しろ亡命しろと言ったんだけど、うん、結局やらなかった。しかし金正恩の場合はフセイン以上にそれできない状況なんですね、
うん
うん、ですからそのまあ可能性としていろんな可能性があるのかもしれませんけど、北朝鮮はね、一説によると あの毎年600億ドルを10年間続けてくれと、
600億ドル、
核兵器を放棄する代わりにね、それはまあありえないんだけれども、
ありえないね、そういう、
それを、あの中国に要求したと、その 6カ国がもしやるんだったら、しかしそれはありえないんだけれども、仮に、それは北朝鮮もありえないから要求してて、仮にそのように持ってったとすれば、北朝鮮の人たちはお金をあの社会主義国、私、中国でその改革開放を経験しましたけれども、お金の使い方知らないんですよ。
北朝鮮の立場になればね、このまま、核もミサイルも実験続けて、だけどアメリカは怖くて攻撃できないと、ロシアあるからね、続けて、最後のね、いわゆるエグジット戦略というんだけど、出口ね、何を望むんでしょう、最後に。ゲーム理論的に言うと、最終的に。
非常にね、あの単純明快に言うと、じゃあ、アメリカは本当に核放棄を望んでるのか、それが結論なのか。そういったらおのずと結論は一つです、それは金正恩はやらない、絶対やらない
、
じゃあだったらあの力ずくでそれを奪うしかないですね、力ずくというのは何ですか、それは軍事
行動で、その前に中国を通じてね、いろんなやったけれども、うまくいかなかったらロシアに対してね、
行きません、
ロシアに対して、例えばロシアンゲートの問題あるけど、ロシアに対してプレッシャー仕掛けろと、
ロシアはね、あの逆に今ね、ロシアは世界中を見渡してロシアはまあ軍事的に強いんだけれども、イタリーくらいの経済力しかなくって、実はロシアはそんなにあの、いろんな変なことはしてるけれども力はないんですよ、だからあのやるんだったら中国なんだけれども、中国の話も北朝鮮は聞かない、ですからね、説得して、あの今北朝鮮が韓国を人質にとって、ある意味は日本までを人質にとってやってるんだけれども、それをあの話して、だからあのまさにね、あの人質を取ったその人に突入するか、あるいは説得をずっとし続けるか、それと全く同じ状況です今、ですから少しの人質の一人か二人犠牲になっても突入するかしないか、
チキンゲーム、チキンレースみたいなことが起こってると、しかし北朝鮮は世界を敵にしてやってるんでね、最終的に勝ち目はないと思うけど、何かね、原を得るものを、最終的にアメリカの直接交渉は分かんないけども得るものをね、だからその得るものが実現可能な得るものだったらね、アメリカも妥協して、北朝鮮も妥協すればね、何か、その妥協点は、先生にとって妥協点というのは、あのレジムチェンジしかありえないん で、
それがないんだったらね、時間に任せるしかないですね、だから私たちは日本で幸せに暮らしているので、僕はそこまで心配することはないけど、心配なのは、その2400万の北朝鮮の人々は、途端の資源で暮らしているので、それ考えないんだったら、もう、勝手にすればっていうふうに置いといてもいいんですけれど、
何かの間違いで何かが、ミサイルが飛んできたり、
そうなんですよ、だからこの問題を語り合うのも結構虚しいですよね、虚しいですよね、
ずっとこの問題シリーズやってきまして、いよいよね、また何か起こると思うんですけども、本日のゲストは龍谷大学社会学教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。